私は小澤征爾さんの演奏は何回か聞いたことがあって、印象に残っているものだけでも例えばリヒャルト・シュラウスのサロメの演奏会形式のやつとか、あとロンドンで斎藤記念オーケストラっていうのを小澤さんが指揮されたのを聞いたことあるんですね。で、ものすごく小澤さんって個性が強く残る人なので、で、いくつかキーワードを書きたいんですけど、僕はそれですごく気になったのが、コベスと普遍の関係なんですね。で、小澤さんは、まあ、ある意味ではキャラが立ってる指揮者というか、非常に小澤征爾っていうキャラが立つわけですけど、それはでも音楽っていうものが、もし普遍的な美とかね、感動を求めるものであるとすると、下手をすると邪魔になると。でそれは例えば日産のゴーンさんっていう非常にキャラクターが立っている人が、例えばゴーン、日産のそのイメージをブランドイメージを作っていると言いつつ、もしそれがキャラクターが邪魔してしまうと、かえって日産にとってマイナスになるわけですし、あと、しばらく前に佐藤正彦さんという電通の CM クリエイターの方が、随分もう一目見れば佐藤正彦って分かるようなものを作ってたわけですけども、あれもひょっとしたらその佐藤正彦っていうその個別なパーソナリティが商品の普遍的な価値というものにネガティブな印象というか、まあ影響を与える可能性もあったわけですよね。でもそれがうまく回っているケースを我々知っているわけで、非常に僕はこれ例えばマネジメントなんかでもカリスマ的な社長とその会社のまあ社風とかの関係とか、ここをその小澤さんは非常にうまくやってて、当然目指しているものは小澤征爾っていう人間を出したいわけじゃないんですよね。音楽っていうその普遍的な価値を実現したいわけですよね。ですからこの一人一人の個別なパーソナリティと普遍的な価値がどう結びつくかということが、一つ僕は非常に面白いなと思ったことなんですね。で、あくまでもその技術的な側面から見ますとですね、私はまあ脳科学をやってるわけですけども、僕はオーケストラの指揮って不良設定問題だとつくづく思ったんですね。これどういう意味かというと、小澤さんがいくらこんなことやったって、そんなプレイヤー全部コントロールできたじゃないんですよ、これ。当たり前なんだけど。でね、よく見て、僕よく見てたんだけど、まあ、いつも演奏会の時見てんだけど、あんまり見てないんだよね。小澤さんの方。だから、にもかかわらず、ある程度その音楽作りとかに影響を与えられるっていうのはどういうことなのか。つまり、不良設定問題っていうのはエンジニアリングのセンスで、つまり、すべてのパラメーターをコントロールできないっていうようなセンスなんですけども、でも考えてみますと、我々のその仕事の現場っていうのはほとんど不良設定問題なんですよね。例えば10人のチームがいたとしても、10人のチームのパフォーマンスを全部そのいちいち指示するわけにはいかないんで、いかにその小澤さんがこの不良設定問題を解いてるかっていうのは、これオーケストラっていう場面だけじゃなくて、ものすごくなんかいろんなところに聞いてくる話だと思うんですね、これ。でそれは非常に面白い問題をいろいろ提起していて、でそれでですね、これを別の問題の言い方をすると、ちょっとこれは今日思いついた言葉なんですけど、感情の谷っていうのかな。これはちょっといろんな伏線がありましてですね、脳科学的に言うと感情というのはあっという間に伝染するものなんですね。それは例えばこういう研究がありまして、例えば恋人が電気刺激を与えられて痛い思いをしているのを見ていると、それを見ているその、まあ、ガールフレンドの脳の中でもその痛みを感じて影響を受ける時に活動する脳の活動が見られるんですね。で感情というのは最も、人間の脳の情報処理の中で伝わりやすいものなんですね。例えば隣の A さんが A さんが見てるものがそのまま自分に伝わってくるってことはありえないわけですけど、ケーブルカメラじゃないんですから、それは無理なんですけども、隣の A さんが感じてることが何かっていうのは意外と何ていうかな、プライバシーの壁を越えてどんどん来ちゃうんですね。ところがその感情の谷ってどういう意味で言ってるかというと、例えば小澤さんがなんかこういう音楽を作りたいんだってなんかその何ていうかな、あるイメージを持ったとしますよね。それはひょっとしたらオーケストラの学院に伝わるかもしれないんだけども、じゃあ具体的にそれどうしたらいいのかっていうのは分かんないわけですね。つまりなんかよくあるじゃないですか、なんかのね、キックオフミーティングとかでよしやるぞとか言ってやるかって、そのやるぞっていう感覚は伝わっていくんですよ。ところがそのなんていうかな、じゃあどうするんだっていうことについてはなかなか伝わらないわけですよね。でそこで僕は今日小澤さんの話を聞いて非常に僕は感動したのは、まず彼の驚くべき言語化の能力でして、これどういうことかというとですね、私のその専門はクオリアっていう、まあ、質感の問題なんですけれども、ちょっとソニーのブランドっぽくロゴで書いてますけどでですね、このクオリアっていうのはプロであればあるほど精緻に、非常に精緻につかめるんですよね。これは例えばなんだろう、 売り場のマネージャーだったらその売り場の雰囲気がどうなってるかっていうのを非常に精緻につかめるわけなんですけれども、ところがね、そのそれを言語化するってのはまた別問題で、これあの昔ですね、あの立花隆さんが月刊文藝春秋で書いてたんですが、あの、フランスのワインの専門家っていうのはなんかワインのクオリアっていうかなを説明するボキャブラリーを200種類ぐらい持ってるっていうんですね、そのプロは。で、我々だと、まあ、せいぜい、ちょっとこれはボディがあるだとか、ブーケがあるだとか、まあ、私の場合はせいぜい3種類ぐらいするんですけども、200種類ぐらい の言葉を持っていて、それで、立花さんが非常に感心してたのは、まあ、立花さんもなんか感じてるんだけど、それをうまく言葉にできないで、例えば、でもそのフランスのワインの専門家がね、あ、これは日向の藁の匂いがするとか言うと、そう言われた瞬間にそれはもうピンポイントで、それ以外にありえないっていうぐらいの、その非常に正確な言語表現ができるっていうんですね。で、小沢さんの今日話、見てて、非常に僕が感心したのは、こういう、なんかいろいろ言ってましたよね。母音がどうのこうとか、母音って言い方が、だそのボキャブラリーが非常に的確で、でさらに僕は面白かったのは、その脳的に言うとそのセンスリー感覚的なものからモーターへの橋渡しを指揮者はしてるんですよね。だから指示はもうちょっ と、重い感じでとかそういうふうに言うんじゃなくて、非常に具体的に弦をもうちょっとこうやって、ね、下に押し付けてやれとか、非常になんか具体的なアクションに結びつけられるような指示を出してますでしょう。でこれやっぱりそのオーケストラに限らずマネージャーとしての鏡みたいな、つまりまず非常に鋭い感受性がなければいけないと。で、ちょっと一昔前の猛烈社員みたいな、その単に根性論だけのマネージャーっていうのは、なんかほらここの感性の部分がすごいソヤだから、なんかそのものすごい状況判断が荒いわけね。だからもう最高のその森先生みたいな評論家の感性を持ちつつ、その言語化もできつつ、しかもその指示は具体的なアクションとして出せるっていうのがすごいですよ。これ普通これ両立しないでしょ。その非常になんか感受性のところは豊かで、でそこについての言語表現はできるんだけど、じゃあ具体的にどうやるかっていうのは、例えば楽器の特質とか極端なのって言ったら楽器一通り弾けないとできないわけですよね。つまりどういうアクションを起こしたときにどういう音が出るかっていう、そのアクションとモーターとセンソリーの組み合わせを分かんなくちゃいけないわけですから、そこら辺が非常になんか僕は参考になるなと。私なんかも学生と研究やってて、ここが問題だっていうことは伝えられるんだけど、じゃあ具体的に何をやれっていうところまでね言えるってのはなかなかこれ難しいことで、これもう本当一生かかるぐらいの大変な問題だなと思ったんですけど、で最後がですね、この主体性の問題なんですよ。でこれさっき森内先生もおっしゃってたんですけども、つまり小沢さんの指示を待って弾いてたんだと、これ純粋に脳科学的な意味で言うと時間的に間に合わないはずなんですよ。これある程度予測っていうか、そういう要素が入らなくちゃいけないんですけども、それ以上に指揮者に音楽を弾かされているのか、それとも自分たちで自発的に弾いているのかって、これ大変な問題で、そのエージェンシーっていう、そのですね、脳の中の、我々最近ちょっとこの辺研究してるんですけども、つまり自分が主体的に音楽を作ってるっていう、あるいはその仕事をしてるっていう感覚を持てるか持てないかで、その人自身がどれぐらいその自分で感動できるかってこともあるし、それからさっき言ったように感情っていうのはあっという間に伝わっていっちゃうんで、その本人が小沢さんの指揮を受けてやらされていると感じて弾いていると、それは必ず聴衆の方に伝わっていきますから、理想的にはやっぱり各プレイヤーが自発的にあったかもね弾いていると、それこそなんかカデンツァじゃないけど もう本当にもう自分のボランタリーなアクションで弾いているっていう気持ちで弾いていると、そういう風に聞こえるんだと思うんですよね。でこれは考えれば考えるほど大変なことで、でも指揮者とは言いながらちゃんと全体の調節をしなくちゃいけないわけですよね。だからこれはもうあらゆる局面でそうで、仕事をやらされていると感じるのか、やってると感じるのかっていう、そこのその指示の出し方だとか、あとそのさっき森内先生がおっしゃったように、そのお互いの例えば必ずしも垂直のトップダウンの関係じゃなくて、お互いのその同僚との関係においてのそのお互いに相手を観察して、でそれに合わせて自分の行動アクションを決めるっていうようなことですよね。そういうことも含めて非常になんか参考になることがあって、でこのやらされてるかやってるかの差ってのは紙一重なんですよ。これ本当に時間的なタイミングとかそういうものでも、例えば最近 IT とかで皆さんもメールずいぶん使ってらっしゃると思うんですけど、IT で仕事の密度上がったんだけど、あの時にやらされてると感じるのか、それとも自分が能動的に来たメールを例えば処理していると感じるのかで全然仕事の効率も質も変わってくるわけですけども、その能動性っていう視点が実は音楽作りでは一番本質的なことなんだなということを今日 実感いたしました。でまた繰り返しなんですけど、これ不要性ってもんだなって本当にですよね。だからなんでそれがねうまく回ってんのかって、これ脅威ですよね。もうだからそれはもう感覚的なものからものすごく技術的なものまで、あるいはその小沢さんのパーソナリティの魅力、いわゆるカリスマと呼ばれるようなものまで、もう総合的なものとしてその優れた指揮者っていうのがいて、まあ優れたオーケストラの演奏があるんだなと、いろんな意味でその非常に面白い視点が得られたなと思っております。
はい、ありがとうございます。